どうも、ゆうです。動画をご覧いただきまして、ありがとうございます。今回は断捨離のすすめということで、まあ、断捨離って結構流行ってますよね。ミニマリストが流行ったりとか、まあ、一時期しましたけれども、断捨離じゃ何がいいのかと、なんでみんなやってんのかって話ですね。で、ミニマリストの人も結構間違ってる人結構多くて、なんか、やたらめったらこう捨てようとする人、なんか、この、捨てることに快感を覚えてる人とか、まあ、いるんですよね。で、それはちょっと違うので、ちゃんと、その断捨離することで得られるメリットとかを見つめ直しながら、ちょっと断捨離をですね、やっていただきたいなと。断捨離自体は非常にいいものなので、ぜひやっていただきたいなというふうに思います。ということで、今回は断捨離のすすめについてお話ししていきたいと思います。断捨離とは、ということなんですが、無駄なものの購入を断ち、不要なものを捨て、物事の執着から離れると。まあ、これはなんか概念的なものですね。これだけまあ見ても、まあ、まあ捨てればいいのかなとか、それぐらいしかわからないんですけども、断捨離のメリットをちょっと見つめ直してみてください。何のためにやるのかってところですね。仕事の効率化とか、集中力アップとか、探し物がなくなるとか、こういったメリットがあるからこそやるわけですよ。なので、こういったメリットがない断捨離はやる必要が別にないんですね。例えば仕事の効率化っていうところで言うのであれば、そうですね。断捨離することによって、まあ、物がなくなるので、選択肢が、必然的に狭くなりますよね。そうすると、選択のために使う時間がなくなるわけですよ。例えば、スーツをいくつも持っていますと、スーツいくつも持っていて、じゃあ今日はどのスーツにしようかなっていうふうに迷う。まあ、おしゃれさんいると思うんですけども、そのスーツを迷っている時間って結構もったいなくないですか。その時間があるんだったら、いち早くパソコンを開いてメールをチェックして、業務に取り掛かった方が一番いいと思うですよね。今日のネクタイどれにしようっていうふうに迷っている時間があったら、やっぱり仕事にですね、その時間帯を使った方がいいわけです。ですから、仕事の効率化になったりとかします。はい。まあ、デスクトップ上にですね、いろいろアイコンがある人とか、いると思うんですけども、そういったものをできるだけ排除していって、本当に必要なものだけを残してやっていくことによって、こう必要な、アイコンが必要な場所にあると。でそうすると最短最速で、意思決定ができるわけですよ。すると仕事の効率化になりますし、まあ、集中力アップにもなりますよね。机の上が散らかっていると、やっぱり人の注意って散漫してしまうんです。ですから、できるだけ、まあ、机の上とかっていうのは、綺麗にしておいて、集中力アップっていうのをやっていくといい。いいわけですね。で、探し物がなくなるっていうのも、まあ、同じですね。1年間通すと、まあ、探し物に使っている時間って果てしなく多いんですけれども、その時間を節約して、仕事に回したりとか、何かインプット、アウトプットに回したりとかできれば、結構な、まあ、仕事がはかどるわけですよ。ですから、基本的には、まあ、もう当然なんですけども、断捨離することによって、自分にメリットがあるから、仕事がはかどったりとかするから、やるわけです。で、特にこうメリットもないのに、捨てる必要って別にないわけですね。そこら辺はちょっと勘違いしてほしくないなというふうに思って、今回はこのメリットについてまとめておきました。で、断捨離すべきものとはということなんですが、まあ主に2つありまして、誘惑系と情報系ですね。誘惑系っていうのは、まあ、テレビとか漫画とか SNS とかゲームとかですね。こういったものにハマってしまうと、本当に時間が一瞬で流れていってしまいます。僕はテレビもないですし、漫画もないですし、SNS もプライベートで使うことはほぼないですし、ゲームもないです。はい、家にないですね。ですからもう、家から徹底的に排除しております。まあ、こういったものは本当にもう一目散に捨てればいいかなと思いますね。本当に時間が、一瞬で取られるんですよ。こういったものをやってると。ですから、まあ、誘惑系はすぐさま、排除していった方がいいのかなと。で、情報系ですね。情報系。まあ、メルマガを取っている人とか、LINE の情報ですね。LINE の情報を取っている人とか、あとは書籍ですね。本とか、を、まあ、ある程度断捨離すると。で、まあ、中上級者の方は、まあ、メルマガたくさん取って、そこから、ま、情報を得るとかっていうのはやっていってもいいと思うんですよ。僕もやってますし、その場合は、まあ、メインのメールアドレスがありますよね。メインのメールアドレスの方に、メインで情報を得ていきたいメルマガを、登録しておくんですね。で、あとの、まあ、特にそれほどでもないな、というか、それほどこう、重要視していないメルマガに関しては、他のメルマガ、 他のメールアドレスですね。他の、なんか、ステアドみたいなものに、登録しておくわけです。で、そうすると、ステアドって、ほぼほぼ見ないじゃないですか。毎日は見ないですよね。でそこに、まあ、どんどんメールマガが、届いていってですね。で、後から見返したときに、あ、なるほど、こんな情報があったんだな、っていうことがわかるわけです。でそうすると、まあ、日々の時間は奪われないですし、後で研究用に使えるので、おすすめですね。で、LINE はですね、それほどまあ、取らなくてもいいかなと。LINE でこう、情報が結構流れてきたりすると思うんですよ。LINE 後のあの、情報系のアカウントがあると思うんですけども、あれは基本的にそれほど取らなくていいかなと思うので、もうブロックしておいてください。ブロックしたところで差し障りないと思うので、基本ブロックでいいと思います。どうしても気になるものだけ、まあ、一つ二つぐらいだけ、取っておくのがいいかなと思います。で書籍は、まあ僕も結構読むんで、全部、捨てなさいとは言えないんですよ。じゃあどうすればいいのかっていうと、ですね、その書籍を、まあ、電子化してですね、電子化して iPad とか、Kindle とかに入れておくといいかなと思います。で、書籍たくさんある人は、どこにどの本があるのかわかんなくなってくるんですね。僕も、一時期、ちょっと本買いすぎてですね、もうどこにどの本があるのか、もうごっちゃごちゃになってたんですよね。で、それを全部、断裁してですね、断裁して、本ばらしてですね、ばらして、電子化して、で、iPad に今、全部入っております。で、その、断裁して電子化するっていう過程も、ちょっとめんどくさいのであれば、業者に頼んでしまうといいかなと思います。僕は全部、業者に頼んで iPad に入れてもらいました。まあ、一冊、50円とか80円とか、まあ、高くても100円ぐらいで、書籍は断裁して電子化してくれますので、まあ、送料は若干かかるんですが、電子化したいのであれば、そういった方法もありますので、そういう風にやっていくといいかなと。電子化すると、本当におすすめですよ。速読がちょっとしにくくなるんですけど、何より、整理されますし、どこにどれがあるのかが、もう、一目でわかるようになるので、おすすめです。はい。ということで、まあ、情報系も、断捨離していきましょうって話ですね。で、断捨離する基準を設けようということで、でもなんか物捨てれない人っているじゃないですか。で、ミニマリストは逆に物捨てまくって、それに快感を覚える人たちなんですけど、断捨離できない人もいるわけですよ。物捨てれないというか、結構多くて、じゃあ、なんで捨てれないのかというと、断捨離する基準が曖昧なんですよね。なんかいつか使うかもしれないから取っておこうとか、まあそういう発想になってしまうんですけども、まあ基本そういったものってまあ使わないので安心してください。断捨離してしまった方がいいかなと思います。で、僕なりの基準なんですが、3つありまして、1、現在使っているか、2、この先それを使うことでメリット、まあ、および成長あるか、3、最低限の生活に必須のものかってところですね。はい。この3つ、まあ、意識して、やっていくといいかなと思います。まあ、現在使っているかっていうのは、もう、わかりますよね。使っているかどうかっていうのは。ですから、もう使っていなければ捨てると、いうことです。もしくは、ここ3ヶ月で1回でもそれを使ったことがあるか。で、この質問にノーというふうにですね、答えたのであれば、確実に捨てる価値ありということです。もう、残しておく価値なしということですね。で、この先それを使うことでメリット、成長があるかということで、まあ何回も言いますけれども、断捨離して、じゃあ何がいいのかっていうと、まあ仕事の効率が上がったりとか、意思決定のための、時間が短縮されたりとか、っていうことなんですよ。なので、メリットがないのであれば別に捨てる必要ってないんですね。なんか、服を捨てまくってですね、2着とか、1着とかしか持ってない人とか、いるんですけども、それは、服が傷みまくりますから、逆にもったいないです。はい。ですので、ちゃんと、断捨離してメリットがあるのか、っていうところは意識しながら、まあ、断捨離していくといいかなと思います。はい。で、もう、その物を使うことによって、ちゃんとメリットがまだあるのであれば、別に残しておいていいんですよ。何でもかんでも捨てなくていいということですね。で、3番、最低限の生活に必須のものかということで、僕結構バックパッカーの友達が多いんですね。バックパッカーで世界一周している人とか結構いるんですよ。友達に。なんですけど、彼らって本当に最低限のものしか持ってないんですね。バッグに詰めれる程度の荷物しか持っていないので、まあ、スーツケースとか全然持ってないんですよ。なので、本当に最低限の生活。でも、まあ、生きていけるってことです。それこそ、T シャツ3枚とか、 そのパンツ2枚とかでも全然生きていけるって話ですね。でそこにカメラがあったりとか、タオルが何枚かあったりとか、なんか、ビニール袋入ってたりとか、まあ、するんですけど、それぐらいの、まあ、45リットルのバックパックに入ってしまうぐらいの荷物で人間は生活できてしまうんですよって話ですから、なんか家にですね余分なものが、たくさん転がっている人とか結構いますし、なんか収納がやたらあったりとかですね、する人いるんですけども、あの収納は本当に最低限で大丈夫です。あの収納が増えると、あの物が増えるんで、収納があるとどうしてもですねそこに物を入れたくなるんですよ、人間は。ですから、物が溢れすぎてるって人はもう収納ごと捨ててもいいかなと思います。はい、っていうぐらいですね。はい、まあ、ぜひ一度ですね、あの部屋の中見渡してみて、まあこれあの使ってないなとか、これ使ってもまあメリットはないなとか、これってあ最低限の生活には別に必要ないなって、いうふうにですね、こう思うのであれば、ぜひ捨ててください。ということで、これがまあ断捨離する基準になっております。ということで、今回は以上となるんですけれども、断捨離のメリットとか、まあ、断捨離する意味とかっていうところが分かっていれば、ちゃんとした、きちんとした断捨離ができるかなと思うので、今一度ですね、あなたの生活っていうのを見直してみてください。これだけで本当に、集中力とか上がりますし、まあ、やっぱりスッキリするんですよね。ですから、ぜひおすすめですのでやってみてください。では、最後までご覧いただきましてありがとうございました。
この動画の概要欄から100万円の自動収入を得ながら遊びを仕事にするノウハウを解説した特別プロジェクトに無料で参加することが可能です。ぜひ覗いてみてください。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。I don't wanna live a day without you. I just wanna be the one that makes you happy. Happy. I don't wanna live a day without you. I just wanna be the one that makes you happy.